今晩はモナッシュ大学化学科の斉藤圭先生に科学化学のお話を聞きたいと思います。斉藤先生、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず、そうですね、今晩はですね、その化学とは何かということなんですけれども、まあ化学というと、その水平リーベイというあのチャートを思い出してしまうんですけれども、科学というのは、化学というものは、そもそも何をもって化学というんでしょうか。
そうですね、まあ、今回は化学とは何かというお話をさせていただくということなんですが、
はい、
まあ、化学、まあ、化学という言葉がありまして、日本語の場合はですね、サイエンスの化学とケミストリーの化学を両方化学と呼んでるんですが、
はい、
まあ、区別するために、ケミストリーの方の科学は化学と呼びますけども、はい、まあ、サイエンスの方の化学っていうのは、まあ、総称ですね、自然化学といいますか、まあ、自然界にあることわりをまあ勉強するみたいな、全部まあ、化学と言いますけども、
はい、
その中の化学というのはですね、いろんな定義があるんですが、一般的にはですね、まあ、物質の構造や性質を研究する大きなサイエンスの一つの学問のことを、まあ、化学と言いますね。
なるほど。それはまた物理学とは違うんですか、はい、その物質の性質や構造っていうのは。
そうですね、どちらかというとですね、まあ、物質本来の構造と性質ということですね、どのように作るか、まあ、どのような性質というか、どのようなことをするかというのをですね、むしろ研究するのは化学、まあ、化学という学問でして、ですので、先ほどおっしゃった水平リーベというのがありますね。はい、あれはまあ、要するに元素というものなんですが、
はい、
自然界のすべての物質は元素から成り立ってますので、まず元素というものが何か。そしてその元素を組み合わせることによってどのような構造が作られて、その構造がどのような性質を持つかというのをまあ研究する、勉強する学問のことを化学と言いますね。
なんか話を聞いている限りですね、まあ私はそこまで化学に興味がないので、どうしてその化学を博士課程までで勉強しようという気になるのかなという気も起こるんですけれども、斉藤先生の場合はどうしてその化学に興味が出てきたんですか？
まあそうですね、自分の場合はまあ人と違ってちょっと特殊なんですが、
はい、
自分の父親も、まあ、あの科学者、まあ、化学者でしたので、
はい、
まあ、非常に化学が、まあ、身近にあったというのがありますし、
はい、
あとは、まあ、最近はもう廃刊されたというお話を聞きましたが、昔は学研の科学という雑誌がありまして、
はい、
はい、まあ、毎月撮ってまして、それに非常に、まあ、まあ、それが非常に楽しくてですね、それに興味を持ったというのが大きいですね。まあ、実際化学を志したのは高校生ぐらいの頃なんですけども、それまでは自分の父親が科学者ですので身近にはあったんですが、科学者に絶対なるというふうに思ったのはまあ高校時代ぐらいですね。はい、
でどうしてですね、その他の科学の分野ではなくて化学を選ばれたんですか？
そうですね、やはり新しい物質を作るというのはですね、まあ、特に僕のはそこに興味を持ちまして、科学でもいろんなことに興味を持たれている先生方も研究者の方もいらっしゃるんですが、先ほど説明した通り性質を調べる、これがなんでこういうふうになるかとかですね、そういうことを調べる先生方もいらっしゃいますし、あとは自然界にどれだけその化学物質があるかとか調べる、例えばその最近ですと二酸化炭素の量がどれぐらい放出されているかとかですね、水質がどれぐらい汚染されているかとかいうことを調べる科学者の先生もいらっしゃるんですが、僕の場合は新しい物質を作るということに非常にまあ興味を持ちまして、まあ、特に高校時代のですね、科学の先生が非常にいい先生でして、まあ、その先生が科学の可能性といいますか、新しい物質を作れば、まあ、それを使うことができる、まあ、その当時のお話ですと、まあ、非常に人間を治すといいますか、がんを治すとかいう話の中で、
はい、
まあ、お医者さんが当然がんを治すというふうにイメージを持っていたんですが、
はい、
がんを治す薬というのは当然お医者さんが作ってるわけじゃなくて科学者が作ってると、
うん、なるほど、
そういうことを説明を聞きまして、
はい、
なるほどと、要するにその世の中新しい物質を作っている人というのは科学者なんだなというのを理解して、では新しいものを作ってそれを世の中の役に立たせたいなと思って、でまあ、科学の道を志した次第ですね。
なんか話を聞いているとやはり高校の時の先生がすごい鍵を握るなって思いましたね、その興味が湧くか湧かないかっていうところに。
そうですね、特に科学や物理等はですね、教え方一つでだいぶ違うと思いますし、特にその自分はですね、当たり前のようにこのいろんなものが化学物質でできているという概念がありますので、 食事の話やしてても何か物の話をしてても、それが何ができてるからなんで体に悪いとかですね、何ができてるからこれがこういうふうに起こるっていうのは、まあ自分で理解するんですが、まあなかなかそういうことを科学の知識がないと、それすぐできない、理解できないですし、そういうことをこの、まあ高校時代や中学時代に、こういうことを理解するために科学は必要なんだよというのをうまく説明できる先生がたくさんいらっしゃったら、多分興味を持つ学生も多いとは思うんですけども、
はい、
なかなか科学っていうのはですね、その説明が難しいんですよね。特に最近ですと、日本では水素水というものが、まあ、インチキだというニュースが出てましたけども、
はい、
要するに水というものが何かというのは、まあ、当然水素が2つで酸素が1つの物質なんですが、それを水素水というのは、じゃあどういうふうにして水素水になるのかというふうに考えると、まあ、そんなものは実際ありえないということが、まあ、一般的に科学の知識を持ってばすぐ分かるんですが、
はい、
なかなかそういうその知識がないと、なんか水素水が体に良さそうだなみたいなイメージって
ありますよね、
まあ、なってしまいますので、はい、なかなかそので、僕らもなんでそれがダメなのかって説明しようとすると、その元素の話からまた一から話せなきゃいけませんし、
はい、
なかなかそれをなかなか長く説明する時間がないという現状もありますので、なかなかこの僕ら科学者の方もそういうところをもう少し勉強してですね、一般の方に分かりやすく説明できるようにならなきゃいけないなとは日々思うんですけども。
なんかお話を聞いててですね、そのよくテレビのドキュメンタリーなので、物理学のドキュメンタリーでよく時間の観念とかスペースの観念とかを問うドキュメンタリーなどがあって、はい、その物理学者などを見てると、おそらくなんか世の中の見方っていうのも、彼らは違った見方を持って生活をしているんだろうなっていうように思うんですけれども、
はい、
どうですか、斉藤先生は常にその原子とか何からものができているかということを考えていると、その世の中の見方というか、まあ、日常生活のものの見方っていうのも変わってきますか？
まあ、変わってはきますね。まあ、変わってはきますね。例えば、まあ、子供に何かを教えてても、いろいろそういう知識は使えますしね。
はい、
何か接着剤でくっつくとか、その何かが、まあ、卵がなぜ固まるかとか、すべての現象は化学反応ですので、
はい、
なんでそれが起こってどうしてそうなってるのかとかいうのを、まあ、説明しやすいっていうのはありますね。まあ、それを考えているというのはありますので。
どうですか、その自分の興味のある化学という分野のですね、まあ、研究を毎日できるということは素晴らしい自分に合った職業だと思われますか？
そうですね、まあ、いろんな道が当然あったと思いますが、今現時代、まあ、時点では非常に気に入ってますし合ってるというふうには思いますね。科学者の道でもいろんな道があるんですが、
はい、
当然企業で研究者をしている方の方が当然多いですし、科学者というか職業であればですね、
はい、
大学に残られている科学者の、まあ、方っていうのは非常に少ないと思いますが、
はい、
そういう意味では、まあ、自分はまあ大学で残ってて、まあ良かったなとは思いますね。その研究だけでなく教育もできるので、
はい、
誰かを教えるということにも興味ありましたので、
はい、
そういう意味では、まあ、自分に合った職業だったかなという気はしてますね。
なるほど、ありがとうございました。はい。